シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は先週に引き続き神戸の IT 業界きっての映画マニア、ビートルズマニア、音楽マニア、あと水族館マニアの神戸デジタルラボ代表取締役永吉一郎さんにご登場いただきます。先週も音楽映画の話でしたが、今週はどのような話に進んでいくのでしょうか。さあ永吉さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
今日も花粉がきついです
、はい、ちょっとね、鼻の調子、目の調子が悪いかもしれないですけども、はい、さて永吉さんはシネマクエストラジオ2回目の登場、
はい、
007の話を2週にわたってしていただきまして、
今007って言った
言った
それでいいです
もうなんかそれでもドキッとも007に戻そうか、
あーって
007とかにしてみましょうか
殺す
はい、さあそして今回は先週と今週との登場で音楽映画についてお話を伺いできると、
はい、
でジャンル教えていただいて、はい、まあ、ビートルズとかね、それからロックミュージカルの映画について先週伺いましたけども、
はい、
今週はどのあたりご紹介いただけますか。
2009年、
うんうん、
公開された映画で、
はい、
ちょっとね電話変わってますけど、イギリスとドイツの合作というですね、
イギリスとドイツの合作、
う
ん、
戦争映画でもないのに、はい、イギリスドイツ合作でね、
はい、
パイレーツロックという映画があったんですよね。
パイレーツロック、
そうです
うちのスタッフが間違って、はい、パイレーツオブカリビアン、あれ結構ロックや
な、それはめちゃめちゃディズニーランドやしハリウッドの話誰ですかそれ007どこの話ちゃうでもというわけですね、
はい、
まあ、パイレーツロックという映画ですね。
パイレーツロック、
これ現代はねザ・ボート・ザット・ロックとっていう、まあ、ボートをロックしてるぞっていうね、
ボートをロックしてるぞ、
ボートはロックしてるぜっていう、
うんうん、
ことなんですけど、あのこれね、イギリス・ドイツ合作といえども、もうテイストは完全イギリスの映画です。
はい、
はい、で僕イギリス映画ってね、あの別に音楽映画にかかわらず好きなところがあって、
好きなところ、
それはね、どんな下ネタを言っても、
うん、
もうどんなゲスに話してもおしゃれ、
おしゃれ、
ね、もうなぜかねアメリカじゃそうならないんですけどね。
うーん、
あの今公開してるデッドポールなんてほんまゲスのゲスのゲスみたいな映画ですけど、
はい、
同じようなこと言ってるんだけど、うんうんうん、おしゃれなんですよ。
不思議なものでね、空気感とかね。
で、はい、この、で、当時のね、ちょっと時代背景を話すると、これ1966年が舞台になってるんですけど、
は
い、当時イギリスってね、まあ、世界、まあ、特にアメリカがね、カントリーからブルース、ロックになっていって、
はい、
プレスリーとかね、以降の、うん、本当あの、ロックの、あの、音楽の歴史が始まったんですけど、
はい、
イギリスもね、ビートルズとか、ローリング・ストーンズとかっていう、
うん、
もう世界的なビッグネームが、こう、1960年初頭にデビューしてですね、
はい、
もう、まあ、アメリカに対抗するぞってやってた時に、
うん、
放送局は BBC っていうね、
うん、
あの、国営放送一局しかなかったんです、イギリスには。
はい、
まあ、日本で言ったらね、あの、NHC ピーみたいな、
はい、
まあ、ラジオ局が一局あると思えばいいんですけど、うんうん、
はい、
で、そこでは、
うん、
ポピュラーミュージックの、あの、放送が制限されてて、
はい、
1日45分しか放送できない。
まあ、いろいろニュースとか大切な情報もある中で、はい、それだけしか、まあ、
ニュースが大切な情報じゃなくて、他にねクラシックとかね、王立芸術院のなんかオペラとかね、なんかそんなは拡張高いのも流してて、
ちょっとやんちゃなイメージもあったのかもしれないですね。
もう完全に、まあ、でもやっぱり不安がいるんで、
はい、
66年言ったらね、ビートルズがあのリボルバーっていうアルバム出した、
うん、
もうしかも日本にもライブ来た、ものすごいもうビートルズのそのクリエイティブとか芸術性がね、はい、爆発した年なんですよ。
うん、
でストーンズもね、66年でね、アフターマスっていうアルバム出して、
はい、
アンダーマイサムとかね、聞いたことないと思うけどね、ケイちゃん若いから、ね、だけど、まあもうどっちももう世界的に売れてて、時代にラジオではもう流れなかったと。
もう聞きたくて聞きたくてしょうがないのに、流れてこない。
で、そこに目をつけたですね、
はい、
あの、ロック好きな、あの、まあ、お金持ちとか DJ がですね、
うん、
イギリスの法律が届かない北海っていう、
うんうん
う
ん、
あの、油田があるとこね、
はい、う
ん、に、公海、要するに公海、どこの国のもんでもない、公の海にですね、
はい、
貨物船を浮かべて、貨物船の中を全部スタジオに改造して、海賊放送をイギリスに向けてしてたんですよ。
そっから電波を飛ばして。
そう。 で、それがね、あの、最盛期の300ぐらいの船が北海上に浮かんで、それをイギリスは聞いた。まあ、イギリスだけじゃ他の国でも聞けるんですけど、他の国はそこまできつい縛りなかったんで、
はい、
ラジオ放送に対して、
うん。
イギリスはとにかくきつかったんで、イギリスに向かってこう、あの、ロックを流してたわけですよ、24時間。
それは実際にあったお話
ですか？あった、これ事実なんですよ、うん。で、そちらの方にスポンサー持っていかれて、
うんうんうん、
まあ、あの、BBC 丸裸みたいになったんですけどね。
嫌
嫌な感じで。はい、で、その、時代 の、 あの話なんです、
う
ん、
あ、その実際にあった話を映画にしたのがこのパイレーツロック。
そうなんですよ、
うん、
でその浮かんでる船それぞれに名前がついてて、
はい、
この、まあ、架空の放送局なんですけどね、映画になってるのは
映画の部分
は
ね、
これはね、あの、レディオロックっていう、うん、船がね、
はい、
もうラジオロック、ロックしかあげんぞ俺らっていう、ラジオロックという曲なんですよ、
それ、ね、なんかかっこいいな。
船で、はい、そこに8人の DJ が乗ってて、
8人。
これがね、見事にあの、なんていうの、8人のうちね、2人はアメリカ人なんですよね。
うんうんうん、
やっぱりあの、DJ ってアメリカから来てるんで、やっぱりその伝説の DJ なんかをね、呼ぶわけです、アメリカから。
オーナー、
オーナーがね。それ以外の6人は全部あのイギリス人で、まあめっちゃ癖になるね、うん。めっちゃデブでメガネかけてんのに、めちゃめちゃモテるね。あの DJ とか、
はい、
あのニック・フロストっていうね、映画俳優やってるんですけどね。あの、あのイギリスで一番デブやけど、一番あの売れてる映画俳優ですわ。とかね、
あの、
人の話が全く通用し、人の話聞かない DJ とか、
うんうん、
いくらギャグ言っても受けない DJ とか、
声が強い。
でも、そうやなね、一言も喋らない DJ って不思議な人いるんですよ。
DJ なのに、ね、
サイレントなんとかって名前、さ、サイレンスマークか。っていう、マークっていう DJ がね、とにかく喋らないです。ほんで、曲終わったら、あはんとか、おふんとか、どうだったとかね、言うだけの、それが一番人気なんですよね、その人がね。
あ、でも曲はたくさん、かっこいい曲をかけてくれるんでしょうね。
まあ、そ
うなんです
よ。まあ、それで、まあ、そこのね、冒頭の2の、あの、船長が、まあ、いるんですけど、
うん、
あの、元軍人ですわ。
はい。
うん、の人のね、なんか、おい、その人の知り合いの息子さんっていうのがね、18歳で学校、うん、まあ、イギリスのイーシリ私学の寄宿舎の学校行ってたんだけど、
はい、
薬とタバコを同時にやって退学なんですよ。
もうちょっとやっちゃったんだね。
お前なんかちょっとそのボート行って修行せえいうことで、
はい、
修行に来るんですけど、まあ、来たらそんな8人のロック DJ と、
はい、
もうドラッグと酒だらけで、
あれれれれれれれ、
であと2週間に1回ね、女の子連れてきてもええって話ルールになってて、
ルールがね、
その船に乗って女の子わーっとこうね、何十人来るわけですよ。
その私がさっきわーかっこいいって言ったみたいに、それに憧れてる女の子たちもたくさんいるわけね。
ものすごい不安がイギリス中
にあるから、うんうんうん、
でそういうなんかセックス、ラグ、ロックンロール、あん、あ、そうやね、
うん、
もうにまみれたとこにわざわざ行ってしまってるわけです、その子。
もうその隔離されたというか、
そうそう。でもそこがものすごい馴染んで、
うん、
その DJ たちのみんな友達になって、
はい、
ものすごいハッピーやーって、で彼女もできて、
童
貞も失って船の上で、でもう順風満帆、イギリス政府がどんな邪魔してもね、
うん、
あのその人たち次々奇策を打ち出して、
うん、
あの続けるわけですよ、放送、
はい、
最終的に本気政府本気どころはちょっとおちょくりすぎたんでね、
あ、もうちょっと調子乗り出
して、ね、当時ラジオでは絶対言っちゃダメだった四文字熟語とかをバンバン言うんで、
あ、もう
その担当大臣が劣化のごとく怒ってね、これケネス・ブラナーがやったんですけどね、うん、大臣、
はい、劣化のごとく、
劣化のごとくってもう法律を変えて、
うん、
改造こそできなくするんですよ。
もう本気でほんまに怒らせたわけね、うん、イエイイエイみたいなところじゃなかったのね、う
ん、でもなんか今日あと3分で放送終わりみたいな時にね、
はい、
スタジオの中映って、
うん、
であの大帝国の皆さんへとかね、ちょっと嫌味とか言いながら、
うん、
もうこれで放送終わり、沈黙やってきます、3、2、1でパンと終わってね、
はい、
でこう聞いてる人とかみんな泣いてるわけですよ、
うん、
で実はその、法律を変えてしまった大臣の秘書も、うん、実はその番組のファンで、
ファンで、
あの、お前はその番組で何を言うか全部タイプしとけってタイプしてるんですけど、
うん、
実はタイプさんがそれ嬉しかったんですね。番組聞けるから。
聞けるからね。
うん、最後のスリーツ版でタイプして、そうでもほろっともう涙したりとかね。要は、みんなやっぱり好きなやつ、ロックが。
若い人ね。ロックがね、
で、終わったと思うでしょ。そしたら、3秒ぐらい経ったら、なんちゃって、で、また放送始めて。
海賊やな、お前。
で、1曲目がストーンズで、レッツスペンドナイトゲザーっていうね。
うん、
まあ、向こうでも下品と言われてる曲なんですけど。
はい、
で、これで本当にもう政府を怒らせてしまって、
うん、
ついにその船をダホシーにね、海軍の船が出るんですよ。その捕まえに。
とうとう戦えずに、本当に海賊ですね。
そう。
はい。
ところが彼らにも賞賛があって、
うん、
北海って広いんで、
はい、
逃げまくってたら捕まえんやろということで初めてエンジンをかけてね、こうバーッと北海を移動しながら、海軍が放送してたら場所わかるんで彼らに、
うんうんうん、
でもそのリアルタイムに分かるわけじゃないんで、はい、彼がいると思ったところについてみたらただの漁船がいたとかね、それでなあそれなのか逃げ回るわけですよ、
はい、
で結局最後クライマックスはね、あのもう DVD 発売されてるんで言っちゃいますけど、
はい、
あの船があまりにもボロいんで、うん、頑張りすぎてエンジンが爆発して沈むんですよその船ボッカーンって。だからなんかロック映画から最後はね、あの、なんか海の遭難者になってしまうという、
ちょっとあのアニメチックなね、わーみたい
な
ね、
でもそれでもね、やっぱり、ね、うん、昔のアナログレコードのやっぱ曲なんで、
はい、
そう船が傾いてドカンボコボコ言いながら沈んでるのに DJ たちは曲をかけ続けるわけですよ。
お、
俺たちは死んでも構えへんって、
俺たちはロックだと、
まあ、最後は逃げるんやけどね、うん、まあ、とにかくギリギリまでかけてその最後にかかる曲がね、ビーチボーイズの It Would Be Nice っていうね、実にポップな軽い曲がかかってて、はい、シュールなんですよ。スタジオドドーって見せてきて船が沈んでるのにビーチボーイズがかかってるっていう。
へ
で結局最初にあの救難信号を送って、うん、本当は海のルールで言ったらね、公海上で救難信号を受けたら必ず誰か助けに行かなあかんないけど、
はい、
イギリス政府は船出さないんですよ。
あ、
もうこれ以上あいつらに金使われへんって、で人間死んじゃいますよってね、その部下が言うと、うん、人はいつか死ぬものだ言って、
うん、わシュール
そのそうに寝ちゃうんですよ。
あ、じゃあケイちゃんもサイレンで、あはん、うふんだけで、
みんな全然どうでもいいとこ聞いてるね話
すいません。
沈むんやけど、そこにね、あの強烈な不安やったリスナーたちがもうヨットとかボートとか出して、パッと明け方にちょっと 火が上がってきたら、もう海の上に何百艘って 来て、まあ助かりました、めでたしっていうね。
なるほど、
これ多分ね、僕ね30回ぐらい見てますこの映画。
いやでも、まあ、痛快な感じとかね、はい、楽しい音楽もたくさん味わえるということなんで、はい、皆さんもぜひパイレーツロック、DVD にも出てるようなのでチェックしていただきたいと思います、
はい、
マイシネマヒストリー、今夜は先週に引き続き神戸デジタルラボ代表取締役永吉一郎さんに音楽映画、特に今週はパイレーツロックについてご紹介していただきました。永吉さんありがとうございました。
え、もう終わり？
以上です。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
先読みシネマ情報。さあ本日はですね、素敵な監督にお話をお伺いできるということでインタビューにやってまいりましたよ。日本で一番悪いやつら、日本警察史上最大の不祥事、一体やつらは何をしたのか、こちらの作品を監督されました白石和也監督です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一言で言うとかなり過激な映画と、は
い、衝撃作と、
はい、いうところだと思うんですけども、でっち上げ、やらせ逮捕、おとり捜査、拳銃を購入、覚醒剤の密輸と、ありえない悪事に手を染めまくる
、うん、
これが刑事さんということで、はい、綾野剛さんが演じられていますけれども、
はい、
まあ、悪事という悪事をやりまくり、悪事以外にもいろいろやりまくるでも憎めない、
はい、
素朴さ無邪気さまっすぐさんにすごく私自身は惹かれたんですけど、うん、監督は主役演じられた綾野剛さんいかがでしたか？
いやもうね、この本当に今おっしゃってくれたそんなことやってるって僕も思っちゃうぐらいいっぱいやってますね、
はい、
でもこのひどいことをねやる綾野剛が、はい、やっぱもう素晴らしいんですよ、とにかく。で見たことない顔してますし、
はい、
でこの映画の中 99% ほぼほぼ綾野くんが出てるんですけど、
うん、
でもうなんか撮った時もうこんだけ綾野剛を撮ってもう撮るもんないだろうと思ったんですけど、もう完成した今なんか全然まだ撮れてなかったなと思って。
あ、そうですか。
すごい底なしですよね。なんか宝くじの CM とか見ると、いや畜生なんだよあの顔、俺の時出さなかったくせにみたいな
俺には見せてくれなかった顔しやがってというような。
そうなんですよね。
うん、なんかまあ女性が見るにはかなり過激かななんて思ったんですけども、実際見るともう引き込まれて、
はい、
人間としてのこう魅力に随分と、うん、あの惹かれてしまったなというところがあったんですけど、
はい、
主役の綾野剛さんもそうなんですが、その脇を固める仲間たちが、はいはい、またかなり魅力的でしたけれども、
はい、
この脇を固める方たち、まあ、兄弟分となる本物さんとしか思えない暴力団幹部役が中村獅童さん、
もうやばいですよね、
はい、
なんかもう一生汗の時に本当に俺 あのヤクザに見えるかなってずっと言ってたんですけどいやもうまだ着替えてないけどもそれ以外に見れませんみたいな。
そうですね、もうそれ以外には見えません。
存在が R15 ですね。もう
本当ですよね大丈夫かな、はい、そしてですね、まあ、スパイということで通称 S と呼ばれる方が3人出てくるんですけども、はい、また魅力的だったのがあの弟分として、
はい、
もうワンちゃんみたいに献身的に使える薬の運び屋さん、
はい、
ヤングダイスさん、はい、いかがでしたか。
いや素晴らしい。なんか、
はい、
なんかピュアさをずっと持ってるんですよね。でもピュアなだけじゃあの役って無理で、
はい、
ちょっとだけなんか黒いところに片足突っ込んでるというか、なんかそういう雰囲気も持ってなきゃダメだし、で、はい、何よりやっぱ北海道の話で、あのダイスやっぱ札幌に住んでるんですよ。
あ、そうなんですね、はい、
で北海道出身で、なんかやっぱこのチームに一人なんか北海道の空気を吸ってる人をちょっとやっぱ入れておきたかったっていうのもあって、ダイスはもう本当にいろいろオーディションしたりしたんですけど、
はい、
ぜひ合わせてくれって言って、もうわがまま言って合わせてもらって、もう即決まりましたね。
あ、じゃあもう監督の方からアプローチしてという。
アプローチして、
はい
はい、
最後の S がなかなか決まらなかったともお伺いしたんですが、ロシア人に盗難車を販売する、まあ、言ってるの全部悪いことばかりなんですけどパキスタン人の役をお笑いコンビ、
はい、
デニスの上野さんが演じられてましたけど、
はいはい、
これはいかがでしたか。
いやね、なんでしょうね、デニスのあのパチモン感、ゆきおちゃんのね、
はい、
存在がパチモン。
そうですよね。
でもなんかね、うちの家の近所に、
はい、
あの美味しいインドカレー屋さんがあって、
うん、
そこにいい感じのおじさんがいるんですよ、
はい、
でその人もパチモンかなかなかで、
なかなか、
ね、はい、僕毎日ご飯食べながら、
うん、
やっぱこの人しかいないなってちょっとどっかで思ってて、
もうお願いしようか
な、もうお願いもするんだこれはと、
はい、
でこう店の営業保証を多分しなきゃいけないから、
うんうん、
どのくらいするのかなとか勝手なこと考えて
結構真剣に
でプロデューサーに思い切って言ったら、
はい、
何言ってんのお前ねえよそんなもんはっていう
ありえないよと
でちょっとまずあのゆきおちゃん会ってみようっていう話にして、
はい、
で会いましたよね、
うん、
その時になんかやっぱあのハートは完全に日本人ですから、
はい、
もうおどおどしてるんですよ。なんか多分怖い人が来たみたいな感じでそのおどおどした感じとかもすごいぴったりだったし、なんかあとはもう片言の日本語をやっぱ日本語しか喋れませんから、流暢な日本語しか喋れませんからね、はい、片言な日本語を研究してこいっていう宿題を与えて、はい、まあ、お願いすることになったってことですね。
いやもう拳銃を可愛くチャカと言えるのはもう上野さんしかいないなというようなところもありましたが、主役の綾野剛さんがインタビューで、白石監督はあの演出をされるときにその役になりきって演出すると書かれていたんですけれども、
はい、
監督が演じるとしたらこのカラフルな演者の中で、
はい、
もしくは自分が一番近いキャラクターなんていうのはありますでしょうか。
どうでしょうかね。太郎やってヤングダイスのとこですかね。
お
ー、はい、なんかあのすごい射程感とかすごいわかるんですよね、
はい、
なんかでも、まあ、僕は長男なんで、
うん、
あんまり弟の感じないんですけど、なんかでもあの立ち振る舞いとかすごいよくわかるし、
はい、
とはいえどうだろうな、なんかやっぱりいろんなところにやっぱ多分反映しちゃってるんですね、うん、ちょっとずつ
自分自身が、はい、監督自身が、
そうですね、なんかおどおどしてる感じとかもすごいよくわかるし、
はい、
まあでも指導さんとかないかなな
かなかそこまでは。
そうですね、
はい
はい、
いやでもあのチャッカっていうのも監督にやっていただきたいななんて思いましたけど、
はい、
で私もあの見させていただいたんですけども、
はい、
久しぶりに、なんていうんですかね、こんなにタバコで煙ってる映画をなかなか見ないなというような、
はい、
ちょっとハラハラするようないろんなシーンがありましたけど、
はい、
中村獅童さんが、はい、公開できるの嬉しいけどやばくないというようなコメントをされていて、監督自身撮られて作品が出来上がってやばくないとか思わなかったんですか。
あ、いやでも、まあ、僕らね、やっぱ日本ってこういう映画実はいっぱいあったんですよ過去に、
はい、
ただ最近はなんか自主規制するのか何なのか、やっぱこういう映画がすごい少なくなって、
うん、
でまあ僕自身見たいっていうのもあったし、
はい、
やっぱ今やっときたいっていうので、まあ、思い切ってやったんですよね。でもやっぱこういう映画はやっぱ少ないからなのか、やっぱ見た方の反応すごい良くて、
うんうん、
よくぞやってくれたと、
はい、
もう本当になんかそれはやってよかったなと思いましたし、ただね、一つだけ原作の、稲葉さんから、
はい、
あの監督なんか同系からちょっかい出されてないですかって言われて、いやいやまあそうね、いろいろ考えてそういうこともあるかもしれないけど、
はい、
もしちょっかい出されたらどう対応したらいいんですかって言われて、その時に稲葉さんがまあ日本には表現の自由が憲法で保障されてますからって言われたんですよ、
はい、
それねちょっかい出された後に言う言葉ですからもう聞きたいのそこじゃないと思って、
確かにそうですねまあ実話だというところで
そうですね、
そのあたりもアドバイスがあったのかもしれないですけども、はい、まあ違法捜査、悪事の数々、そして色気もかなりと、うん、過激オンパレードですけど、
はい、
なんとも言えないこうあの男性のこう正直さとか、
はい、
ひたむきさ、向上心、優しさ、うん、そしてなんか愛おしいような愚かさ、
うん、
そしてなんか友情、人情が描かれていて、うん、私は女性なので、
はい、
男社会がちょっと羨ましいな、バカだなと思いながらも、
はい、
その世界に入ってみたいななんて、
うん、
魅了されたんですけれども、
はい、
監督がこの日本で一番悪いやつらという作品で、
はい、
最も描きたかったもの、テーマとかはどのあたりでしょうか。
あの、はい、あのまあ、実際にあった北海道警の不祥事というかあの事件を元にはしているんですけど、
うん、
なんかそこであの道警さんがどうこうとか、この当事者だった刑事がどうこうっていうその社会正義をやるつもりはさらさらないんですよね、
はい、
ただやっぱそこの中に、必死になって、この刑事ってやっぱ、今おっしゃったように純粋でまっすぐ で、
はい、
でなおかつ刑事として超優秀だったと思うんですよ、
うん、
ただやっぱその優秀な人が、まあ、転落はしていくんですけど、それってじゃあ個人の資質なのかというと、まあ、確実に組織と個人の問題なんです、それって、
はい、
なんかその関係性ってあの同系だけじゃなくていろんな別の業界とか、
うん、
世界とか会社とかいろんなものにやっぱ置き換えれるし、
はい、
でその中であの本当に熱量を持って生きた、純粋に生きた男の愚かな話なんですよね、
うん、
である種青春映画だとも思っていて、
はい、
あの登場人物一人一人となんか美しいまでにキラキラして出会っていって、
うん、
でも俺たち何でもできるんじゃないっていう高揚感の中、
はい、
まあ、調子乗りすぎてみんな事故を起こしていくんですけどでもなんかそこにまた同じようにこう別れがあるって、なんかそれってやっぱ人生の縮図じゃないですか、
うん、
なんかこの映画って本当にエンターテインメントをやりながら社会派でもあるけど、すごいその人生っていうものが何かっていうのをなんか描いた作品かなとは思ってるんですけど、
はい、うん、そうですね、なんかあの同じキャストで例えば場面っていうか設定が違う映画とかでも本当に成り立ちそうなぐらい、すごい大きな不祥事を起こせたのは本当にまっすぐそれに突き進んだからなんだなと思うと、不思議とか熱くなったり、
そうなんです
ね、羨ましくなったり、魅力的に映っていたなと思います、
はい、
このですね、監督とケイちゃんが熱くなっている内容はですね、皆さん映画館に足を運んでご覧いただきたいと思うんですけれども、シネマクエストラジオは映画が大好きな方がたくさん聞いていらっしゃいます、
はい、
最後に、ラジオをお聞きのリスナーの皆さんに白石監督からメッセージをお願いしたいと思います、
は
い、
まずですね、やっぱりこの映画って本当に綾野剛の映画 で綾野くんがもう見たこと、最初は結構あ知ってる綾野くんだって思うんですけど、
はい、
もう途中からやっぱ見たことない顔にどんどんなっていくんですよね。
そうですね、
でその顔を見るだけでも楽しいし、中盤あーそっち行っちゃうのっていうのもすごい痛い、
もう
キューンってなっちゃう、そう、
はいはい、
そういかんといてってなるでしょ、うん、その感じも面白いし、でなんか最初は笑えるんだけど、なんか見てる人はなんかだんだんいつの間にか全然違うところにこう綾野くん連れて行かれるんですよ、
はい、
なんかそのこう見た風景の違いというか要因って何なんだろうっていうのをものすごいやっぱ考えてほしいなと思うし、考えちゃう映画だと思うし、
はい、
それをぜひですね、いろんな方と見て、でデートムービーとしてこれをチョイスしていただいて、
はい、
語っていただければなと思います。
そうですね、私もまた映画館にちょっとやんちゃな男性と一緒に見に行って、はい、どこがどう思ったみたいな話しながらお酒を飲みたいかななんて。
いいですね、
はいはい、
ちょっとついていきたいですねそこに
お誘いしますんでその回結構飲みますんでよろしくお願いいたします。
大丈夫です、はい
はい、今日はですね、日本で一番悪いやつら、日本警察史上最大の不祥事、一体やつらは何をしたのか、白石監督にさまざまなお話をお伺いしました。やつらが何をしたのかは映画館で皆さんお楽しみいただきたいと思います。監督誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。 注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。